皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトの物と申します。それではですね、今日は、始めよう ASP.NET ウェブページということで、WebAppX のリリースと同時にですね、ASP.NET の方に追加されました、Web アプリケーションを作成するためのフレームワークであります、この ASP.NET ウェブページについて、ご紹介させていただきたいと思います。はい。で、本セッションの目的とゴールなんですけども、目的としましては、この ASP.NET ウェブページというものがどういったものか、そしてどのように開発を行っていくかについて、ご理解していただくということになります。そしてゴールとしましては、このセッションが終わった後にですね、この ASP.NET ウェブページを使ってですね、開発が行えるようになるというのがゴールというふうにしております。で、前提となりますのは、何らかのですね、サーバーサイドで動作するウェブアプリケーションですね、こちらの開発のご経験がある方をですね、ちょっと念頭において、このセッションの内容というのは組み立てておりますので、ご了承いただければと思います。で、こちらが、アジェンダになります。まず ASP.NET ウェブページが何かというところについてご紹介させていただきまして、次以降ですね、順番に、ウェブアプリケーションを作成するための機能について解説させていただきます。なおですね、私、説明のときに ASP.NET ウェブページ図と言ってしまうかもしれないんですが、これ、アメリカの方ではですね、記述 ASP.NET ウェブページ図となってまして、これ日本語にするときにですね、どうするって話になったんですね。で、とりあえず日本語だったらページだろうってことになったんですけど、たまにですね、私、ウェブページ図と言ってしまいますが、これ ASP.NET ウェブページだよというふうに思っていただければと思います。なことで、早速セッションに入っていきたいと思います。では、ASP.NET ウェブページとは、なんですが、はい、こちらはですね、すいません。おっと、ちょっと待ってね、スライドが、ちょっと、なぜか1枚抜けてますね。ごめんなさい。今お手元にですね、スライドのものがあるかと思うんですけども、そこにフレームワークの絵があるかと思うんですけども、いいですかね、見ていただいても。はい。じゃ、ここはちょっと勘で話しますと、画面にですね、スライドのプリントの方を見ていただきたいんですけども、ASP.NET の方にはですね、もともと、従来からですね、Web フォームとですね、ウェブフォームというフレームワークがありまして、それから2008年頃ですかね、ASP.NET で MVC パターンで開発を行うためのですね、MVC フレームワークというのが入ってきました。そして、そこにですね、今年の1月後ですか、Web マトリックスのリリースと同時にですね、入ってきましたのが、新しい、ウェブアプリケーションを作るための、フレームワークであります、ASP.NET ウェブページになります。で、今ですね、そのスライドというか、そのプリント上では、そのビジュアルスタジオとウェブマトリックスが重なってるかと思うんですけども、このビジュアルスタジオでですね、この ASP.NET ウェブページのプロジェクトを作るプロジェクトテンプレートというのは含まれていないんですね。ですから、ASP.NET ウェブページを使って開発を始めるためには、ウェブマトリックスでプロジェクトを作ってあげる必要があります。ただ、そのウェブマトリックスで作ったプロジェクトをですね、開発するのはウェブマトリックスでもいいですし、ビジュアルスタジオで呼び出して開発することもできるようになっています。特にですね、ウェブマトリックスはですね、C シャープとか VB のですね、インテリセンスありませんので、もしコードを大量に書く場合なんかはですね、ビジュアルスタジオと合わせて使うのをお勧めいたします。そうは言っても、ビジュアルスタジオを持ってないよという方もですね、いらっしゃるかと思うんですけども、はい。そういった場合はですね、ビジュアルスタジオから ASP.NET の開発の機能だけをですね、抽出して、フリーというか、無償で公開している、ビジュアルウェブデベロッパー2010エクスプレスというのがありますので、これを組み合わせていただきますと、何でしょうね、2つ連携して使うことができますので、これもですね、ぜひ覚えて、帰っていただければと思います。そして、こちらの特徴、ASP.NET ウェブページの特徴なんですけども、はい、やはりですね、アプリケーションの開発における考え方は非常にシンプルだというのがあります。例えば、今まであり、従来からあります、ASP.NET の開発のフレームワークになりますと、例えば、Web フォームですと、ポストバックであるとかですね、サーバーコントロールといった概念を、まず習得しなければいけませんし、MVC フレームワークになりますと、この MVC のデザインパターンですね、これをきちんと理解すると、なかなか使いこなすことが難しいんですが、この ASP.NET ウェブページになりますと、単純にですね、クライアントからのリクエストから情報を取って、その情報をもとに処理を行ってですね、レスポンスを返すという非常にわかりやすい処理で済んでしまうんですね。つまりこれはですね、フレームワーク側の独自のルールが少なくためにですね、このフ HTML の知識とある程度のプログラミングの経験があればですね、容易に習得ができるという特徴があります。で、こちらはもちろんですね、そういったシンプルな、シンプルなフレームワーク、開発する上ではシンプルなフレームワークになりますので、じゃあ複雑なものを作る場合はですね、非常に工数がかかるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、それを補うみたいな感じですね。例えば、Web マトリックスにはですね、非常にそのものがですね、アプリケーションといっても遜色のないようなですね、プロジェクトテンプレートというのが用意されておりますし、また、私の後のセッションで井上が、説明するかと思うんですけども、数行の記述だけで、ある程度の機能を持ったですね、部品を作ってくれるヘルパーというのはですね、豊富に用意されておりますので、これらを使いますと、こういった、シンプルな、アプリケーションの開発環境であっても、非常にですね、リッチなものが作れると。まあ、そういうふうになっていくわけですね。はい。では、ここからはですね、実際に ASP.NET Web ページを使ってアプリケーションを開発するための機能ですね。こちらについてちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、まず基本的なところですね、入力出力の処理を行うための、リクエスト、レスポンスを行うためのものですね、ざっと見ていただきますと、ASP.NET、あともしくは ASP ご経験のある方であれば、見たことのあるものがあるなというふうに、思われるかと思うんですが、そうですね、ほとんどそれらと変わらないわけですね。で、ASP.NET とかですね、ASP の経験がない方であってもですね、だいたい Web のアプリケーションを開発された方であれば、こういうものを見ると、だいたいどういうものかというのはわかるかと思います。例えば、クライアントからのリクエストを処理するための、オブジェクトというのは、リクエストオブジェクトの下にある、メソッドとかですね、コレクションを使って行っていきますし、レスポンスに対するものは、文字通りレスポンスオブジェクトですね。この下にですね、用意されております、オブジェクトとかコレクションを使って行っていきます。で、それ以外の、例えばですね、複数の、あれですね、ダウンドトリップ、要するにリクエストですね、リクエスト間にまたがる、データの記憶に関しましては、セッション変数ですね、というのが用意されておりますし、あとアプリケーションワイドで共有するような変数に関しては、アプリケーション変数というのが用意されています。こういうものを使ってですね、入出力の方を、まずですね、作っていただければと思います。そして、次は、ASP.NET Web Pages に非常に特徴的なものですね。ページレイアウトというのがあります。これどういったものかと言いますと、1枚のページをですね、複数のファイルを使って出力するという機能になります。これはどういった目的で使われるかと言いますと、一貫性のあるデザインですね。これを提供するために使われます。ASP.NET をご使用されている方ですと、マスターページっていうふうに覚えて、考えていただきますと非常にわかりやすいかと思います。例えば、アプリケーションの中で使われるヘッダーとかフッダーというのはですね、そのアプリケーション内ではずっと不変なわけですから、これをマイページに書いていくよりは別ページから読み込んだ方がですね、非常に効率が良かったりするわけですね。そしてこの、ページの組み立て方なんですけども、大まかに分けて3つあります。で、この3つに関しては、これ以降もですね、スライドでご紹介させていただきますので、そちらの方を見ていただければと思います。そしてこの、ページ間と書いてみますけど、要するに1枚のページを構成する、複数のファイルの間同士のページ、データのやり取りにはですね、ページデータプロパティっていうふうに用意されております。用意されておりまして、まあ、プロパティというふうに書いてありますけども、使い方としてはですね、セッション変数みたいに、このページデータ、大括弧ダブルコーテーションの、キーワードをつけてあげて、値を入れてやり取りするという形で、やり取りをすることができる。では、そのですね、ここの、ページレイアウトの複数パターンですね、ちょっとここについてご紹介しましょう。はい。で、まずは、基本的なパターンなんですけども、これは、リクエストを受けるページ、コンテンツページって呼ぶんですけども、コンテンツページの中に他のファイルを呼び込む場合ですね、レンダーページというのを使います。リクエストを送りますと、このレンダーページのところに、記述してある、あれですね、ファイルの内容が呼び出されまして、これが出力されるというのが、まず一つのパターンですね。もう一つのパターンとしてあるのが、このレイアウトページというのがあります。これはちょっとパターンが異なっておりまして、このコンテンツページの中には、本当に文章しか入ってないんですね。HTML タグとか、スタイルとかですね、そういったものが入ってなくてですね、そのレイアウトページの中にこの内容が読み込まれて出力されるような形になります。これが、レイアウトページですね、になります。で、もう一つあるのが、今度は、レイアウトページの中にですね、セクションごとにロードさせるというのがあります。要するに、コンテンツページの中に、 いくつかですね、文章をいくつも入れておいて、これをですね、レイアウトページの好きな場所に反映させて出すというものですね。はい。で、このレイアウトページ、どういった利点があるかというところなんですけども、やっぱり一番はですね、一貫性のあるデザインというのはもちろんなんですが、例えば、アプリケーションのデザインをですね、ユーザーの好みによって変えたい場合っていうのは、今までですとですね、スタイルシート変えたいとかですね、フォントを変えたいっていうのは、で対応してたかと思うんですけど、これを使うことで、実際にですね、そのアプリケーションのレイアウトとかも自由に変えられるんですね。要するにレイアウトページを、ここにあります、レイアウト属性ですね。ここのところをですね、変えてあげれば、それ全体が変更できますから、いろんなですね、デザインを変えることができます。で、やろうと思えば、モバイル用のものに変えることもできますし、そういった幅広い応用が使えるのが、この、レイアウトページになります。では、実際にですね、どういうふうに使っていくかというのをですね、ご覧いただきたいと思います。はい。ではですね、今から、実際にコードを組んでいくんですけども、これ、Web マトリックスの、ページですね。で、新規に、Web ページのですね、アプリケーションのプロジェクトを作る場合なんですけども、まず、テンプレートからサイトを作成するというところをクリックします。はい。そして、このスターターサイトというところですね。で、ここで必ず名前を変えてください。というのもですね、これサイト名、カタカナで付いてしまいます。選んでしまいますので、例えば、今回、マイサイトと出します。はい。OK ですね。はい。で、そうしましたら、このままコードを書き始めてもいいんですけど、とりあえず、この設定というところですね、クリックしましょう。そうしますと、今 ASP.NET 4がですね、有効になっているのがわかるかと思います。で、その下で PHP が有効になってますので、とりあえず ASP.NET Web Pages 使う場合必要ありませんので外しましょう。はい。で、外しましたら、あとはファイルの方を処理していきましょう。はい。で、まず、このモードの切り替えなんですけども、左下に見ますと、サイトファイルデータベースレポートというのがありまして、サイトはですね、今見ていただいたように、その環境設定とかですね、サーバー周りを設定するところになります。で、ファイルを何かする場合には、このファイルというところをクリックします。そうしますと、デフォルトで用意されておりますページが出ておりますので、例えばここで実行してみましょう。で、実行した場合に呼び出されるのは、このデフォルト CSHTML が呼び出されます。はい、こういうページが出るんですが、では、このデフォルト CSHTML の中身を見るとですね、はい、あんまりもう物は書いてないんですね。この、ドキュメントは一文しか書いてありません。これなぜかというと、ここですね、先ほどのスライドでご説明しました、レイアウトということで、このデフォルト、のページ自体がですね、レイアウトのページを使っているわけですね。こういう形になっています。で、例えば、今表示されておりますですね。ちょっと、これを閉じていきましょう。表示されております、ここら辺の文字列ですね。マイウェブサイトへようこそとかですね、文字列書き換えたい場合どうしましょうというですね。これタイトルでありますけども、この本部を変えたい場合という話なんですけど、その場合には、そうですね、セクションの方をちょっと使ってみましょう。で、ここに複数のですね、文字列を取っていきます。例えば、セクション、ヘッダーですね。ヘッダーの、で、中括弧をつけます。で、この中になんか好きな文字列を書いていきますね。例えば、ここで、とかですね。あとは、フッターですね。セクション、フッター。ここで、例えば、これちょっと書式をつけてみましょう。フォントの、50、30ポイントぐらいにしましょうか。30ピクセルですね。で、ここで、はい。で、ここで、フッターですと。ちょっとね、なんかこれが。で、これを定義しましたら、これを呼び出すようにですね、書いていきます。保存しまして、この、はい、サイトレイアウト CSHTML ですね、これを開けます。で、例えば、ここをですね、ですね、この myasp.net web page というところを、例えばこれ消してですね、あ、 アットマークの、レンダーセクションですね。で、ここでもう名前を書いてあげれば、ですね、ダブルコーテーションの、例えば、ヘッダーですね。ヘッダーにしまして、で、同じように、あ、そうですね。で、これ引数ですね。このままでもいいんですが、例えばこれ、他のドキュメントから読み込まれて、このヘッダーというセクションがないとエラーになってしまうんですね。それを防ぐためにはどうするかというと、一つですね、引数を追加します。required ってやつですね。これで、required の false を指定してあげると、なんていうでしょう。別のドキュメントから呼ばれて、ヘッダーというセクションがない場合でもエラーにはならないですね。で、ここで、例えば、フッターもじゃあ、ここに追加しましょう。で、これ、フッターですね。フッターですね。で、保存して、更新してみましょう。こちらですね。はい、こんな感じですね。こういうふうに入れ替わったというふうに、わかるかと思います。このように、新しく、なんでしょうね、そのデザイン性を一貫性を持ったデザインをさせるということはもちろんなんですけども、後でそういったスキンか何かを変えたい場合はですね、こういったレイアウトページを使用すると、後々ですね、変更しやすくなりますので、こういった用途にも お使いいただければと思います。あともう一つ、今のはですね、レイアウトページに、コンテンツページの内容を流し込むという方法だったんですが、今度はコンテンツページに、その他の外部ファイルですね、入れるというのをちょっと見てみたいと思います。ヘッダー、フッター用のですね、ファイルをちょっと追加しますので、ここにフォルダをですね、作成しましょう。はい。にクリックしまして、新しいフォルダですね。はい。で、ここで、レイアウト、つけます。で、にクリックしまして、ここで、Windows Explorer で表示というふうにして開けてあげます。これビジュアルスタジオと違ってドラッグ&ドラップができないんですね。なんでこういうふうにしてあげます。はい、で、ここで用意したヘッダー、フッターのファイルを追加します。で、これちょっとファイル名見ていただきたいんですけども、これアンダーバーってついてますよね。で、こっちのファイルにもこれアンダーバーっていうふうに、ついてるかと思うんですけども、はい、これなぜかと言いますと、これアンダーバーのついてるファイルはですね、レスポンスしないことになってるんですね。ですから、リクエストをして読み取られたくないようなものはですね、全部アンダーバーしておくとですね、読まれませんので、まあバックアップのファイル、バックアップとして置いとくとかですね、そういうのにも使えますが、あんまりお勧めしません。なぜかというと、ASP.NET というのはですね、基本的にその、そこの、なんていうのね、アプリケーションのドメインというかそこにあるものを一旦取り、読み込むと、動きをしますので、ですから、こういったファイルはですね、できれば外側に取っておいていただければと思います。アプリケーションの外側です。ただ、何らかの事情があって読ませたくないファイルがある場合は必ずアンダーバーをつけると、レスポンスされませんので、これはちょっとですね、覚えておいていただければと思います。はい。で、今、追加した、ファイルが出てきましたので、これを利用する、ファイルを作りましょう。新しいファイルですね。はい。で、これで、CSHTML を選んで OK します。はい。で、ここにですね、ちょっと書式を追加しますね。div の、スタイル。スタイルの、ですね。フォント。書いてるの面倒ちょっと貼っちゃいますね。はい。書いてもいいんですけど、あんまりこれ、ここに関わる、説明が必要なところじゃないんで、div であるんですね。で、ここに例えば、本。二つになってますね。本文。です。で、このままですね、ちょっと実行してみましょう。そうすると、まあ、これだけしか出ないんですよね。ここにヘッダー、フッターを追加してみたいと思います。ここに、はい、アットマークですね。レンダーページですね。で、ここで、ダブルコーテーションで、今追加しました、レイアウト、スラッシュのアンダーバー、フッターですね。CSHTML と、長いんですけども、アンダーバーです。アンダーバー。ここにはフッターですね。 ターですね。はい。で、これで、保存しまして、ですね。実行しますと、ちょっとフッターがちょっと出てないんですけども、まあこんな形で出てくるわけですね。ちょっとこれは、レンダーページ、もしかしてどっかはちょっと間違ってるかもしれないんですが、そうですね。すいません。ここでデバッグはしません。あ、普通出ますね。すいません。ちょっとうまくいってないんですけども、まあこういうふうに、外部のページが読み込まれるというところはちょっとですね、ご理解いただけたと思います。ここ外の部分ですね。で、本当だとここにも下にも出てきます。こういう形で、読み込むことができます。これが、ページレイアウトの機能になりますので、アプリケーションを作成される際にですね、デザインどうするか。そして、その、なんでしょうね。ドキュメントの配置ですね。レンダーセクションとか使いますと、単純にフォントとか、色を変えるだけではなくて、どこに出すかっていうのを自由にこう、要するにレイアウトを変えられるんですね。ですから、そこら辺もですね、ご考慮いただいて、設計の方ですね、進めていただければと思います。はい、次、データベースアクセスについて ご紹介させていただきます。この Web Matrix にはですね、デフォルトで SQL サーバーコンパクトという、サーバーがついて、データベースがついてですね。これデータベースなんですけども、いわゆるサーバーアプリケーションではありません。これファイルベースのデータベースになってまして、この動作はですね、アプリケーションのプロセス内で行われます。つまり同じプロセスで行われるわけですね。はい。で、これに対する、ASP.NET Web Pages からのアクセスというのは非常に簡単でして、ちょっと簡単な接続の構文が今スライドに出てるかと思うんですけども、database.open カッコ開くダブルコーテーションの、これデータベースってなってますけど、これは拡張子を除いたファイル名ですね。それを指定してあげると、もうこれでデータベースに接続できてしまいます。では、そういったものではなくてですね、SQL サーバーのようなですね、要するにサーバーアプリケーションのデータベースサービスに接続することができないかというと、そうではないんですね。はい、このようにですね、Web Config の方にですね、接続文字列とかプロバイダーの情報を書いてあげまして、その定義の名前を、このデータベースのですね、オープンメソッドの引数として渡してやることで、そういった、データベースのサービスの方にも接続してですね、処理を行うことができるようになっております。で、こちらがですね、この ASP.NET Web Pages におけますデータベースの、例えばデータの一覧を取得するコードなんですけども、非常に簡単です。例えば、データベースオープンで、データベースへのコネクションを貼りましたら、あとはもう SQL 文組み立てて、そのクエリーメソッドで SQL 文を投げてるだけなんですね。ASP.NET の、例えば ADO.NET になりますと、例えば、コネクションのオブジェクトのインスタンス作ってとかですね、あとはそのデータセット作ってとかいろいろしなければいけないんですが、そういったことはないんですね。非常に簡単に数行で書けてしまうのが、この利点になっております。で、こちらがですね、データの更新を行う場合ですね。これも一緒です。データベースオープンで、データベースへの接続を作ったら、あとは、今度はエグゼキュートメソッドを使って、スケール文を投げるだけです、ね。非常にシンプルです。こういった形で、わずか、そうですね、縮めれば2行ぐらいで書けてしまうんですね。こういう形で処理を書いていくことができるようになっています。では実際にですね、ここら辺の画面を一緒にご紹介しながらですね、どういうふうに処理を書いていくかというのをご紹介したいと思います。で、この Web Matrix なんですけども、先ほどご紹介しました、SQL サーバーコンパクトですね。これの管理なんかももちろんできるようになっています。このデータベースという、がありますので、ここをクリックします。はい、そうしますと、データベースの管理につながりまして、もうすでにですね、ここにデフォルトのデータベースの、ファイルができてるんですね。で、これテーブルとかやって、ここで、ユーザープロファイルのですね、ユーザー管理のテーブルとかができてまして、ここで新しいテーブルを作ったりとかですね、新しいレストを入れたいということができます。で、例えばここにですね、別なところから持ってきたデータベースを追加したいといった場合どうするかというと、これも非常に簡単に行います。そういった場合はですね、はい、ここを、ファイルというところに切り替えていただいて、で、SQL サーバーコンパクトのデータベースはこのアップデータというところに入っていますので、ここをですね、右クリックして、Windows Explorer で表示というふうに当てます。そしたらここにですね、持ってきたい、データベースですね、これを持ってくればですね、ここを置いていきましょう。で、今回は、スモールベーカリーというですね、これを持ってこうと思います。はい。で、コピーしました。で、コピーすると、最新の情報に、更新しますと、ここにもデータベースが入ってきます。で、この データベースのメニューで見て、これも更新すると、もうここで先ほど追加したものになるんですね。アクセスできるようですね。これを開けるとテーブルがあって、データもこんな風に接続できる。非常に簡単です。では、ここにですね、接続してですね、データを取り出すというコードを書いてみたいと思います。先ほどのここの部分ですね、これを、消しまして、ここに書いていきましょう。そしたらですね、ここに、アットマーク、収穫って言います。で、データベース開けますんで、変数ですね、db、イコール、データベース .open の、スモールベーカーですね。スモールベーカーですね。で、ここで、そうですね。もうこれクエリ文を出してしまいたいので、これバーの、ここに検索結果を出しますので、リザルトセット、セットイコールの、ここで db、db.query ですね。クエリの、クエリ、で、ここに SQL 文を書いていきます。はい、select アスタリスク from プロダクトですね。プロダクトで、オーダーバイの ID と申しましょう。で、ここで、結果を表示させるのはですね、フォームを書いていってもいいんですが、ちょっと書いていくと面倒ですので、今回はちょっとヘルパーを使ってみましょう。グリッドイコールニューのウェブグリッド。ウェブグリッドというヘルパーを使います。ウェブグリッドですね。で、ここに取得した結果ですね。これを入れてあげて、あとは、ここですね。表示したいところに、アットマークの、ドットの、get.html メソッドを使います。そしてちょっとこれスクロールさせたいと思いますね。スタイルシートですね。このところを、ですね、オーバーフロー、フローのスクロールというふうにしましょう。で、ちょっと保存しまして、実行すると、ちょっとエラーになっちゃったですね。ウェブグリッドが、書き方、ちょっと続きが間違ったんで、ウェブグリッドですね。あ、本当だ。逆ですね。ここですね。はい、そうですね。スモールベーカーですね。ありがとうございます。はい。はい、こんな形で出てきます。で、並べ替えなんかも、今ヘルパーが接続されてるんですけども、できます。で、これ非常にですね、こういったふうに簡単に DB 接続ですることができますので、ちょっとこのデータベースとか出てくると、敷居が高いなと思ってた方もですね、ぜひこれで、どんどんですね、データベース使ってみていただければと思います。はい。そして次なんですけども、次ファイルアップロードですね。はい。昔ですね、ASP、アクティブサーバーページを使ってた頃はですね、ファイルアップロード機能がなくて非常に苦労してですね、BASP21 なんか使っていろいろやってたかと思うんですけども、そういった必要もないわけですね。特別なヘルパーの追加も何も必要なくて、このリクエストのオブジェクトの中にですね、ファイルの、アップロードされた、ポストされたファイルのコレクションが来ますので、そこで全部処理をすることができます。ただ、ヘルパーも用意されています。ファイルアップロードヘルパーというのがあるんですが、これは、サーバーサイドで動くものではなくて、あくまでもクライアントサイドでアップロードの UI を作ってくれるものになりますので、特にこれを使用しなくても大丈夫です。はい、で、その他にですね、アップロードつながりで言いますと、画像アップロード専用の Web イメージヘルパーというのが用意されていまして、これはそのファイル用と何が違うかというと、まあファイルなら、画像ならではですね、サムネイル画像を作ったりとか、画像を反転したりとかですね、ウォーターマークを追加したりとか、そういった機能を持っています。で、ここら辺に関してはですね、私の後の井上のデモで、デモじゃないですね、セッションの方で、紹介されると思いますので、そちらをちょっとご覧になっていただければと思います。はい、で、これがアップロードのコードなんですけども、これはですね、このコード、サンプル見ていただくよりもですね、実際にちょっとデモでお見せしたいと思います。で、ここでですね、ファイルを新しく追加します。新しいファイルで CSHTML ですね。はい。で、アップロードに必要なもの、そうですね、フォーム、 フォームタグが必要ですので、フォームを入れます。アクションですね。アクションは、特に何もしてしなくて、アクションですね。アクションですね。アクション。アクションは、何もなくても大丈夫です。そして、メソッド。メソッドが、ポストですね。ポストにしまして、エンコードタイムですね。これがマルチパートですね。スラッシュの、フォーム、マルチパート、スラッシュのフォームデータですね。フォームデータにします。はい。で、ここですね。で、ファイルアップロードするためのコントロールが特別なことは言いませんので、インプットタグで、インプットタグの、タイプのですね、ファイルですね。ファイルで、ネームをつけていきましょう。例えば、up ファイルとかします。はい。そして、開業をしましょう。開業して、で、サブミットボタンですね。インプットのタイプの、サブミットですね。はい。で、バリューで、ファイルアップロード、アップ、話しましょうか。アップロードと。はい、こんな感じですね。で、これで、送り側の準備ができましたので、受け側のコードを書いていきましょう。ここですね。アットマークで、中括弧を入れます。ただ、ここで、そうですね、書いていくと、結構、インテリセンスがなくて骨が折れるんですね。じゃあ、どうしたらいいかというと、ここに、ビジュアルスタジオボタンがあります。この禁断のビジュアルスタジオボタンを押すと、ビジュアルスタジオが起動してきて、なんかエラーが出ましたけど、とりあえず読んでみましょう。これ、ちょっと読めてませんね、これ。ちょっと読めてませんけど、読めてませんね。そしたらですね、うん、これはこんな事態ちょっと初めてだったんで、じゃあですね、わかりました。本当はここで全部タイプしていこうと思ったんですけども、はい、コード貼ります。まあ、例えば、ストリングでまずですね、画像のパスを入れますので、例えばこれ、img パスとかしますよね。を定義して、で、ここで、そして、これ、ポストした時だけ動くようにしますので、if の is post というのを使います。で、これ、ポストした時だけ動くような感じですよね。で、ここにファイルを取得します。バーの app ファイル、up ファイルイコールのリクエストドットファイルズのこれで0ですね。0と言います。そしてファイル名、とりあえずこのイメージのパスを作りたいと思いますので、img パスイコールのここでですね、パス、ここにイメージズというフォルダを作ります。イメージズ。イメージズスラッシュのタスクとの、パスドットゲット、ファイルネームと、ファイルネームの、カッコ開いてですね、up ファイルドット、ファイルネームですね。ネーム閉じカッコ。で、これで、相対パスができましたんで、ここですね、up ファイルドットセーブアズカッコ開いてアズカッコ開いて、このイメージパスをですね入れてあげるんじゃなくてサーバーですね、サーバードットマップパスで物理パスに変えてあげたものを入れてあげるという形になるはずですね。そして、せっかくなんで、アップロードしたファイルを見たいですよね。そしたらですね、ですね、どうしたかな、これか。はい。あります。で、保存して、さあ、全部手打ちで書きましたけど、動くでしょうか。はい。で、参照して、アップロード。ああ、これは、ちょっと来てないですね。アップロードできてないんですけど。はい。じゃあですね、動くファイルでやりましょう。はい。ここに、 表示します。そしてここにですね、失敗した時のために用意しておいてですね、ファイルを追加します。はい。で、ここで、更新して、これですね。大体同じようなものです。はい。で、実行しましょう。そして、参照で、画像を上げると、あ、わかった。わかりました。なぜかというとですね、フォルダ作ってないんですよ、ここに。イメージ図と。イメージ図。じゃあですね、せっかく作ったんで、これでちょっとやってみましょう。で、動かなかったら、動く方の方でいきます。はい、動く方でいきます。はい、これですね。はい、こんな形で画像が追加されて、ここですね。ですね。はい。ここ見るとですね、もうここに入っています。で、こういうふうにですね、非常に、まあ今、急いで作ったからなんですけども、それほど長くない、あれですね、構文で入れることができますので、非常に楽に。ただこれ、今現在はですね、このサーバーの、プロセスのアカウントが私のアカウントで動いているから簡単にこれ放送できますけども、実際でウェブサーバーで使う場合は、サーバープロセスですね。IIS ですと、ワーカープロセスがどのアカウントで動いているかを調べてですね。そのアカウントに対して、フォルダの書き込みの権限を与えないと、保存のところで失敗しますので、そこは注意してください。そういうことですね。ちょっとデモが。あと、ビジュアルスタジオなんですけども、今ちょっとなぜかうまく呼び出せなかったんですけども、通常ですと、同じプロジェクトをビジュアルスタジオ側で開いて、で、ビジュアルスタジオの側でですね、インテリセンスを使ってコーディングとかデバッグも行います。で、ビジュアルスタジオ側で、処理が終わってセーブとかかけると、セーブをかけてそのまま開けたままですね、WebMatrix に戻るとですね、更新されていますというダイヤルが出てきまして、で、反映するってやると、反映した内容はここまで、読み込まれますので、要するに開発ツールを2つ挙げてですね、組み合わせで使っていくことができるんですね。こういう使い方ができますので、ぜひこれもですね、使ってみていただければと思います。はい。で、ファイアルアップロードの次はですね、アクセス制御ですね。はい。で、WebMatrix が提供しています、先ほどご覧になっていただいた、Web ページ上のプロジェクトテンプレートにはですね、ユーザーアカウントの作成と管理、そしてアクセス制御の機能というのがついております。はい。で、このアクセス制御なんですけども、これはアプリケーション認証ですね。ですから、そのアプリケーションの中だけでアカウントの効力というのは、有効になっています。で、アクセス制御、つまりアクセスさせる、させないの処理というのは、これはコードで行う必要があります。ASP.NET のですね、メンバーシップになりますと、なんて言うんでしょうね、フレームワーク側のですね、この便利な、まあ、得体の知れないと言ってもいいんですけども、が勝手にやってくるんですけども、そういったものではなくて、あくまでも自分で書いていくようになります。で、オプションとしましては、まあ、ヘルパーを使うんですが、例えばユーザーアカウントを作る場合に、メールによるですね、アクティベーション機能を持っていたりとかですね、あとは、リキャプチャーヘルパーと言いまして、よくなんて言うんでしょう、検索でなんか失敗したりとかすると、この画像で文字が出てきて、これ入れてくださいねとか、出るのがあるじゃないですか。ああいうですね、その、機能、サービスを組み合わせてですね、ユーザーアカウントを作らせるということもできるようになっています。これ、非常に簡単なことができます。これはヘルパーを使うんで、今回は紹介しませんけども、まあ、こういうオプションもあるということを、ご存知、ご覧いただければと思います。はい。で、これですね。実際にそのアクセスを制御するためのコードなんですけども、これ非常に簡単です。はい。if 文でですね、ウェブセキュリティって、まあ、その、今お手元にあります、この冊子がありますよね。ASP.NET とレーザーコムとありますけど、そこでなんか、ウェブセキュリティヘルパーって紹介されてるんですけども、実際これクラスなんですね。で、ウェブセキュリティクラスのですね、is authenticated というですね、プロパティを見まして、これで認証がされているかどうかというのを見れますので、ここで、まあ、リダイレクトしてあげればいいと思います。で、グループに関しましては、この、ロールというオブジェクトがありまして、ロールのですね、is user role で、ここでですね、グループの名前を定義してあげると、そのグループに属しているかどうか調べて、アクセスの判断というのを行うことができるわけですね。はい。でもですね、例えば、これで制御するにしても、例えばアプリケーションのページがですね、100個あった場合ですね、じゃあ100個に全部これ書くのかよって話になってくるかと思うんですけども、そういった話、そういった必要はないんですね。はい。で、どうやっていくかというところなんですけども、はい。ある特定のページのみですね。例えば、 メンテナンス上でどうしても1ページだけ制御が必要だよといった場合はですね、この特定のページにだけアクセス制御用のですね、コードを書いてあげれば大丈夫ですし、例えば複数ページにわたる場合ですね、ある程度のものでしたら、先ほどご紹介しましたレイアウトページの方に、アクセス制御のものを書いてあげて操作しても結構ですし、あとはフォルダ単位ですね、例えばメンバーズ用のフォルダを作って、そこにだけはですね、メンバーズしか参照させたくないといった場合はですね、アンダーバーページスタート CSHTML というファイルを作って、そこでですね、制御することができます。はい、このアンダーバーページスタート .cshtml なんですけども、どういうファイルかと言いますと、はい、これはですね、特定のページに置いときますと、その中のどれか呼び出される場合にですね、その前に必ず実行されるページになります。はい。で、これ前に実行されるんですが、その後もですね、実行させることができる。どういうことかと言いますと、下のランページメソッドというのがあるかと思うんですけども、例えば、このページスタート CSHTML のですね、ロジックの中で、ここで今呼ばれたコンテンツのページを実行させたいよといった場合は、ランページメソッドを呼び出して、その後にまた続きの、コードを書いていってもいいですね。そういう使い方ができるのが、アンダーバーページスタート CSHTML になります。で、こういう、どういった使い道があるかと言いますと、これはですね、初期化であるとかですね、今ご紹介しているのはアクセス制御であるとかですね、あとエラー処理なんかに使うことができるんですね。で、類似の機能としましては、アンダーバーアップスタート CSHTML というのがありまして、これは、アプリケーション、まあ、要するにサイトですよね。これが開始される前にですね、呼び出されるものがありますので、ここら辺のものもですね、利用していただければと思います。はい、実際にですね、これをどのようにですね、アクセス制御を行っていくかというのをですね、デモでちょっとお見せしたいと。はい。で、今ですね、新規で作ったこの ASP.net、ウェブページズのプロジェクトなんですけども、ここでアクセス制御をどういうふうに行っていくかと言いますと、まず、そうですね、ユーザーアカウントを作りましょう。で、ユーザーアカウントを作ってですね、このメンバーというフォルダ、今から作るんですけども、そこに、アクセス、メンバーというフォルダを作って認証されたらその内容が見れるというのをちょっとやってみたいと思います。まずとりあえず、メンバーを作ります。はい。で、ここですね、ご覧いただきたいんですけども、ここにですね、登録というのがあるんですね。登録というところをクリックしまして、登録します。はい。私のですね、ライブアカウントですね。3-ms@live.jp となりますね。別に読み上げなくてもいいんですね。パスワード。を入れます。はい、登録します。で、一遍ログアウトしておきますね。はい、で、そうしましたら、ここにですね、メンバーズというフォルダを作りましょう。メンバーズですね。はい、で、先ほど、データベースのですね、一覧を出した、ページがあったかと思うんですけども、これをここに、移動しましょう。ここですね。このまま移動できない。切り取り。貼り付けをします。で、このままだと、外部ファイルの関係でですね、アップロードですね。すいません。ちょっとですね。ですね。あ、これでもいいですね。じゃこれをちょっと動かしましょう。はい。で、じゃあですね、メンバーを作りましたら、ここにですね、今度は、アクセス制御用のページを追加していきます。はい、新しいファイルですね。アンダーバーページスタート CSHTM ですね。はい。で、ここ全部消します。アットマーク書きます。で、中括弧を入れまして、ここはもう、あれですね。打ってると大変です。これ、コピーします。はい、こんな感じですね。あ、これいいですね。はい。これ何をやってるかと言いますと、このページスタート CSHTML がロードされますと、まずですね、Web セキュリティの、クラスの方のですね、IsAuthenticated というプロパティを調べまして、これが認証されていなければ、このアカウントフォルダーですね、ログインに対して、ね、リダイレクトをかけるんですが、リターン URL ということで、今現在呼ばれた本当のですね、コンテンツ URL へのパスを返すというふうにしています。ちょっとやってみましょう。これをですね、今はですね、このメンバーズの下のこちらをですね、 動かしたいと思います。これちょっと修正します。今このままですと、外部ファイルのパス側に動かれます。で、これ実行すると、はい、認証の方が出てくるんですね。今呼び出したのは、このページ CSM、CSHTML なんですけども、認証画面が出てきますので、ログインします。MS、外部、パスワードです。で、ログインしますと、はい、こういうふうにできます。ご覧いただいた通りですね、このアクセス制御とかですね、アカウントを作るのも非常に簡単です。で、ここら辺の周りもですね、このアカウントフォルダに全部、ソースがありまして、これをの中身を見ていただきますと、大体何やってるかよくわかりますので、これを見ていただければと思います。で、その、今はこの、ユーザー ID でのログオンされているいないかでのですね、判断というところをサンプルでお見せしたんですけども、お手元にあります熱いですね、レーザー構文、うぬという冊子があるかと思うんですけども、そこにはですね、セキュリティグループですね、アクセス権どうさせるかっていうのは非常に根節丁寧に書いてありますので、というかその冊子自体が非常によくできておりますので、ぜひですね、頭から見ていただければと思います。はい、ということで、少々駆け足になってしまったんですが、本日はですね、Webmetrics のリリースと同時にですね、ASP.NET に、追加されましたですね、新しいウェブアプリケーションを開発するためのフレームワークである ASP.NET ウェブページについてご紹介させていただきました。この特徴は何といってもですね、非常にシンプルな方法でですね、ウェブアプリケーションを作るということができるんですね。で、このシンプルさを考えた場合にですね、ASP.NET の詳しい方はですね、後ろに非常に複雑なものが動いているんじゃないかなと気にされるかもしれないんですが、これはですね、もう気にしなくて結構です。なぜかと言いますと、まあちょっと例えはおかしいんですけども、例えば、主婦が洗濯をする場合に、洗濯機がどう動いているか考えないですよね。あくまでも、どう早く洗濯して、いかに早く、いかに白く洗い上げるかを考えるのが、まあ、本能ですので、ぜひですね、こういったシンプルな仕組みを作って、非常に簡単にアプリケーションを作れますので、思いつくままですね、様々なアプリケーションを、ぜひですね、作っていっていただければと思います。はい。で、こちらですね、参考情報ですね。Webmetrics のダウンロードの URL と、あとは今お手元にございます冊子ですね。これ PDF になってるんですけども、ソースをコピーできますので、オンラインのドキュメントを使った方が、勉強進みますので、これを使ってください。はい。あとは Webmetrics のクラスについてですね。リンクがあります。ドットネット詳しい人はこれ覗いてみるのがよろしいかと思います。で、最後に、うちのチームの、ホームページになります。ホームページというか、うちのチームが管理しているページになりますので、ここもですね、ウェブの情報いろいろ載ってますので、覗いてみてください。すいません。駆け足になってしまったんですが、私のセッションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。